キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
テトスへの手紙の中身をお話しする第3回目になります。テーマは中身のない信仰ではなく身のある信仰の歩みをというものです。先週何をお話ししたか覚えていらっしゃるでしょうか。先週はラグビーの話をしました。昨日も熱戦が繰り広げられていたので、今日もそのお話をしたいところであるんですが、毎週土曜日ごとにあの試合をやるのは勘弁してほしいなと思いますね。来週はどうも日曜日だそうですけれども、聖餐式の日曜日はメッセージの時間が非常に限られていますので、そんな話をしているとそれこそ中身のないお話になってしまいます。何か楽しいことは聞いたけれども、中身は一体何だっただろうか。表側に箱は仰々しく飾られていて、何か非常に価値があるように思えるけれども、中身は一体何だろうか。私たちの上辺が、行いが素晴らしく立派に見えるけれども、その信仰の中身はどうなのだろうか。外側だけで中身のないということを私たちはどうしても避けたいものです。このテトスへの手紙は、そんな私たちの信仰の中身が神によって豊かに与えられている素晴らしいものだということを教え、これを語りなさい、人々に受け取ってもらいなさい、そのように歩んでもらいなさいと勧めています。そのことを先週は1、2、3という形でお伝えしました。一つは神の大いなる恵みでした。私たちのためにあふれんばかりの愛の上に注がれた神の愛、それが私たちに何をもたらすか、二つのことでした。不法からあがない私たちを清める。ではそれに対して私たちはどう歩むのか、それは三つのことで表されていました。以前の歩みを捨て、今の歩みを慎み深く清く敬虔に歩むこと、そしてさらにはこれからの歩みを待ち望むこと。神の愛に始まり、不法からあがなわれ清められ、私たちは前のものを捨て今のものを正しく生き、これからを待ち望む、そんな歩みが空っぽのわけがない。先週なかなか全てお話しすることができなかったのは真ん中の2つのことでした。不法からあがない清めるんだ、そのことを今日はお話ししたいと思います。今日の箇所にもそれが違う形で表現をされていきます。そのことは読んでいただいた3章の5節のところです。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。先ほど聖餐式の時にお伝えしたように、神の愛と慈しみとが現れ、一方的な憐れみによって私たちは救われた。どうやって？聖霊による神聖と更新とをもって。神聖とは何でしょうか？神聖とは前のものが死に新しく生まれ変わることを意味しています。以前の私の歩みはもう終わった、新しい命に生かされるものになったということです。以前の歩みは 三節に書かれているようなありさまでした。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであった。例えば山に登る様子を想像してみましょう。私たちは一体どこに行くのだろうか、頂上を目指す、そのことを愚かにも見失っていく。何のためにどこに行くのかを知らずして歩く。しかも不従順。道しるべがあっちに行けと言ってるのにあっちに行かず、こっちに行けと言ってるのにこっちに行かず、そっちがダメだよと言ってるのにそこに近づき、そんな言うことを聞かない不従順なもので迷ったもの、あちらに迷いこちらに迷い、結局行き先わからず、あてどなく繰り返し繰り返し同じようなところをさまよう。かつての私たちの歩みはそんなものだった。しかもその中でいろいろな情欲と快楽の奴隷になっていた。あそこを目指すのだという思いではなく、私のうちのああしたいこうしたい、あの人がこうしているから、この人がこうしているから、あっちの方が良さそうだ、欲に惹かれて目を奪われる、そこに短絡的に足を踏み出していっては自分の身に危険を招き、災いを招き、道を失う。それが私たちのかつての歩みだった。そんな歩みをしていれば私たちの心には悪意が芽生えてくる、憎しみが芽生えてくる、妬みが芽生えてくる。あの人はあんなんでずるい、私はどうしてそうならないのか、だったらあの人のためにこうしてやろう、こういうふうにすればあの人だって、そんな憎しみ合う、妬み合う、そねみ合う歩みの中で、私たちはあてどなく道をさまよって歩んでしまっていたものだった。でもそんな歩みはもう終わった。新しく生まれて神の命に生きるようになった。それが新生という言葉の意味です。さらにそのことは更新というふうに表現されていきます。更新というのは日々に新しくふさわしくされていくことを意味するでしょう。違う言葉で言うとアップデートされるということです。今日には今日の分をふさわしく、私たちは更新されていく、アップデートされていく。コンピューターをお使いになる方は時折月の初めの頃に今月のアップデートというのがかかることがあります。今何々をアップデート中です、何パーセント終了しています、電源は切らないでください、そんな風に出ると、ああ何か不具合があって今月用にちゃんとそのことがアップデートされて大丈夫なようになるんだな、機能が追加したり便利になるんだな、そう知ることができます。スマートフォン使ってらっしゃる方は夜寝るときに充電にして、朝起きてみるとその表示のところに何々のシステムがアップデートされていますというふうに出ることがあります。寝ている間に、知らない間に、でもちゃんと今日に間に合うようにそれが整えられていく。更新、アップデートというのはそういうものです。今日の歩みを歩むのにふさわしく、神は私たちのために備え、導き、整えてくださる。今日の午前には午前の分を、午後には午後の分を、その時その時を歩むのにふさわしく、神は私たちを確かに導いてくださる。私たちの状況を知り、私たちの歩みを知り、私たちの思いを知ってです、新しい人間関係の中に入っていく、それに間に合うように神は私たちの歩みをアップデートしてくださる。かつてのように思ったような歩みができない、健康の不自由さのゆえ、病のゆえ、私はこういうふうになってしまった、その歩みを私たちのためにアップデートしてくださる。その時その時、私たちの状況を、歩むにふさわしい歩みを、聖霊をもって神は私たちに導きを与えてくださるというんです。そのようにして私たちは新しく生まれ、命を生かされるのみならず、それを日々にふさわしく更新されながら歩みを与えられていきます。 その歩みはかつての歩みとは全く違うものです。ではどのように？一節二節のあたりにも、あるいは一章二章のあたりにもずっと出てきていますけれども、このところでは一つの表現だけご一緒に見ておきましょう。一節の後半です。従順で、すべての良い技を進んでするものとならせなさい。従順というのは、与えられたものに従ってという意味ですね。神が日々に私に与えてくださった歩みについて、それにふさわしくそれを受け取って、それを素直に、すべての良い技を進んで、と書いてあります。それを自分の歩みとして引き受けてという意味です。何も良い技を進んでという意味は、今日私がこれをあれをというふうに出しゃばることを意味していません。いつも目立った歩みで人の目につくような歩みをしなさい、そういう意味ではありません。ここで言う進んでというのは、自分に与えられた歩みが自分のものであることを知って理解して受け止めて、それを引き受けることです。ある時それは、こんな小さなつまらない歩み嫌だなと思うかもしれません。もっと華々しい目立つことをしたいと思うかもしれません。でも今日私に与えられたこの小さなことが私のすべきことだと引き受けて歩んでいくことを意味しています。ある時には私には大きれないほど大きな意味かもしれません。なぜ神様は私にあの人ではなくてこんなにも大きな重荷を負わせるのですか。でもそれは神様があなたに、あなたならばできると導いてくださった歩みであるとしたら、それもまた私たちは進んで自分のものとして引き受けていく。進んでという意味は人を差し置いてという意味ではありません。自らに与えられたものを、はい、私のものですと潔く引き受けていくことです。神が新しい命に私を生かし、今日にふさわしく私の歩みをアップデートしてくださるとき、私はそれを、はい、私のものですと潔く引き受けていく。その歩みの中で私たちは永遠の命の望みによって相続人になるのだ。これが続く箇所に言われていたところでした。3章の7節、神がキリストの恵みによって私たちを義と認めてくださる。その時に永遠の命の望みによって相続人となるのだ。これが待ち望んで歩みなさいというところの意味です。相続人というのは特別な関係を意味しています。相続というのは誰も彼もが同じようにもらえるわけではありません。関係の深い、もらう資格のあるものが、他のものはもらえないけれども私だけはともらうことのできる、それが相続です。神は私たちを相続人としたというんですね。私たちは遠く手に離れた神を一般的な意味で祈ったり願ったり求めたり、このお方にあって導かれたりして、ただ単に神としているだけではありません。私たちはこの方と近しい関係で結ばれて、子、親という神のものとして迎えられて、私の歩みをことごとく知ってくださる方の豊かな導きの中に今日の歩みを歩んでいるんです。神は誰も彼もみんなの遠く離れた神ではありません。私の、あなたの神です。その神の相続を受けることになる。何を受けるのか。聖書の中にはさまざまな形で書かれています。今日はお伝えしませんけれども、御国を受け継ぐとか、全世界を受け継ぐとか、神ご自身を受け継ぐとか、さまざまな表現がされます。 この10月11月イザヤ書からヘブル書へと進んでいきますので、その中で神が私たちに何をもたらそうとするのか、そのことを本当に理解したいと思います。ぜひ続けて聖書の御言葉をご一緒に読んでいきましょう。今日は用意されている素晴らしいものがある、私に特別にということを覚えておいてください。すると私たちはどうなるでしょう。新しい命に生かされ、日々にふさわしく導かれ、この先私たちのためには素晴らしい良いものがなお用意されている、その歩みを歩んでるんだっていうんです。どうしてこの歩みが空っぽな歩みでありうるでしょうか。もし私たちが信仰とはあの人がしているようにすること、こういうふうに言われていることをやること、こうやって行儀よく装うことと外面からより繕って歩みを整えようとすれば、それは中身が空っぽかもしれませんよ。でも私たちの歩みを問わずに、慈しみと愛と憐れみを持って私に新しい命を与えてくださった方がいる。そのお方が日々の歩みを今日に間に合うように、今日の分をアップデートして歩ませてくださる。もしかしたらその歩み、私の不完全さのゆえに、愚かさのゆえに、弱さのゆえにくじけたり、中身がなくなったり、傷ついたり倒れたりするかもしれません。でもそんな歩みがなお導かれていき、続いていく中に、神が用意した素晴らしい歩みを相続するようになるとすれば、私たちの歩みは空っぽではありえない。それは神があなたに与えたものだからです。さっき夜中にアップデートされているスマホの話をしました。多くの人は難しいことはよくわからない、お任せ、でも便利になるし全部のことは大丈夫、そう信じてお任せしていると思いますね。お任せというのは本当に良くしてくれる人にお任せした時には何の心配もいらないんです。でも任せる人を間違うと、大丈夫大丈夫と安心させられているのに、最後の最後蓋を開けてまさかこうなるとは、誰に任せるかが本当に大切なことになります。神様は信頼に足る方と言われています。私たち一人一人に対して良きものを惜しまない方だと示されています。そのお方があなたのために今日も新たな御業を行ってくださっています。ですから私たちはこのお方にお任せすることができる。お任せしたら何もしないのではない、お任せしたら自分の歩みを引き受けることが大切だと言いました。お任せしたところに乗っかって歩み出すことです。あなたの歩みを神様が本当に導かれるのであれば、そこをご一緒に信頼して任せて、自分の分を引き受けながら歩もうではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
回の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。